今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の22章15節から28節までです。第一列王記22章15節から28節、はじめに15節をお読みいたします。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今我らをあなたの御言葉の前に整えてください。今我らを世のことから離れ、天の事柄、あなたの命の事柄、霊の豊かな養いのうちへとますます入っていかせてください。このしもべの唇、また預かる一人一人の耳、それぞれ通りよくし、天から流れ滴るあなたの命の泉を豊かに汲み尽くすことができ、我らが潤され、また今日一日、これから始まる一週間の諸々の営みをあなたが導き祝福してください。あなたの命の御言葉にあってこそ我ら祝福されます。今日も豊かにそれをいただき尽くすことができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このミカヤという預言者がアハブ王の前に呼ばれていきました。ミカヤ、彼は、他の400人の預言者たちと違って、彼が言ったこと、それはこの直前の、14節では、主エホバは生きておられる、主エホバが私に告げられることをそのまま述べよう、から言います。他の預言者たちは、もうこのアハブ王のところを、寄ってたかって取り囲んで、いいことばかりを予言します、ちょうどこのミカヤが、この15節では攻め上って勝利を得なさい、主は王の手にこれを渡されます、6節のところでもほぼ同じことを、その他の400人の予言者たちはみんな口々に、いいことを言っております。アハブをもう400人の人たちに囲まれて寄ってたかって褒められて、褒めそやされている、かなり気分が良かったでしょうね。昇進な政治家はそういうことをします、自分の取り巻きを作って、でそれでみんながみんなに自分にいいこと言わせる、そういう、選挙の演説の、ところに、人々を応援に駆けつけさせて、大勢の人々に寄ってたかって、そうだそうだってそういうふうに言わせるような、でそれで舞い上がって、あたかも日本国民全員が自分に対して、そうだそうだ言ってるように錯覚して、しまうような人も中にいるんですけども、アハブもそうでした。大勢の自分に都合のいいことを言ってくれる自称預言者たちを、集めて取り囲ませて、それで、自分にとって都合のいいことを言ってもらう、それを前回見ましたけれども、しかしミカヤは、そうではありませんでした。ただ主が告げられることをそのまま告げようと言います。で彼は、アハブ王に聞かれますね。ミカヤ、私は戦い行くべきだろうか、やめるべきだろうか、イエスかノーかで答えるところで、彼は、イエスで答えるんですね。攻め上って勝利を得なさい、主は、王の手にこれを渡されます。 言ったんですけども、まあ、イエスで答えたんですけども、しかしですね、その次にアハブ王が、ね、言うことを聞くと、どうやら彼、ね、本気で言ったのではなく、むしろ何か、ね、本気ではないような、ね、あざけるような、口調で言ったと思われます。この16節を見ますと、すると王は彼に言った、一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたが主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか、ね、もしミカヤが、ね、本気で、言ったのであるならば、まあ、アハブはこんな答え方はしなかったでしょうね。けれどもミカヤはどうもアハブ王に、ね、真実を告げていないかのような、まあ、態度、あるいは口調、あるいはそのような、ね、表情で言ったことでしょう。で、それでアハブ王が、ね、一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主エホバの名によって真実だけを私に告げるようになるのか、ね、アハブのこの言葉、ね、要するに主エホバの名によって真実を、ね、告げよということをアハブは言ってます。アハブは、ね、他の預言者たちもそれを言うべきだったんですけども、でもミカヤがですね、あえて最初、まあ、そういう態度を取ったゆえに、きっとアハブはこの言葉を引き出されたんでしょうね。主エホバの名によって真実だけを私に告げよ、ね、そこでミカヤは真実を告げるようになります。17節、彼は答えた、私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た、まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた、彼らには主人がいない、彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。アーメン。ここにね、主のうめきがあります。全イスラエル、ね、その当時何万人いたか分かりません。全イスラエル、その全イスラエルが羊飼いの、ね、いない羊の群れのようにおのおのさまよってもう散らされている状態。主はこれを悲しまれます。イエス様は新約において悲しまれました。ね、マタイの9章の、どこでも、ね、群衆を見て羊飼いのいない羊のようにさまよっている、それを見てイエス様は心痛められました。そうです、大勢の人々が、ね、一人の主を恐れ敬わない、もう人々を迷わしてばっかりいる、ね、自分に利得ばっかり積み上げて人々のことを一切思わない、主のことを一切思わないようなもののゆえに、大勢の迷わされている人々を主は憐れめられます。マタイの9章の、35節から38節、ね、皆さんよく開く箇所ですね。また9の35から、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。アメン。ね、かわいそうに思う、スプランキニゾマイとギリシャ語で言います、ね、腹綿がちぎれるほどのもう思い、うめき、痛みを伴ったかわいそうという思い、ね、イエス様は羊飼いたちの、ね、ない羊のように人々が弱り果てて倒れている様を見てかわいそうに思われ、ね、それで弟子たちに収穫は多いが、ね、働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとイエス様は命じられます。主のそのうめきが、ね、腹痛がちぎれるほどの思いが、このミカヤが、ね、語った主の言葉の中に実は込められているんです。アハブという王様に対して主は何度も何度も憐れみの手を施しました、ね、アハブを悪の道から立ち返らせよ、主を恐れ敬う道に歩ませよとしていたんですけども、しかしアハブはことごとくですね、それを侮って、でそれで主の言葉を退け続けた、 さらに災いの予言が下されてもなお、ね、イゼベルの言葉の方をに従ってもう結局ですね、その裁きが確定してしまった。でまだなおこの偽預言者を囲ってということを、ね、もうあくまでも自分の、ね、好む道、ね、耳痛いことは聞きたくない、ね、真実であっても主エホバの言葉であっても、ね、自分の耳に痛いことはもう知り避ける。でそれでただ自分に都合のいいことを言ってもらう人々を周りに寄せ集める。主はそのようなものですね引き離されます。それはアハブ王以外の大勢のさまよい歩いている、ね、羊飼いのいない羊たちのためにです、ね、アハブに対してもう何度も何度も憐れみを注いだけれどもことごとく退けているように、そのアハブがことごとく退け続けたその期間だけ大勢の人々が苦しんでるんです、ね、迷ってるんです。その大勢の人々のを救うゆえに主はミカヤを通して、ね、全イスラエルが山々に散らされているようだ、ね、飼い主のいない羊の群れのように、ね、その愛様をミカヤに見せられて、でミカヤは答えるんですね。アハブはもう本当に心刺されるべきでした、ね、全イスラエルがもう羊飼いがいない羊たちのように弱り果てて迷っているけれども、アハブは、ね、それで心刺されるのではなく、むしろまた自分に都合の悪いことを言ったという、ね、言葉で返します。18節見ますと、ね、イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。ね、この十何節の言葉だけ見ると別に、ね、アハブに対して、悪い災いの予言は一切なく、ただ主のうめきがあります。まあ、あえて見てみれば、ね、全イスラエルが飼い主のいない羊の群れのようだ、ね、そういうふうに、言われたからにはきっとアハブ自分は羊飼いじゃないのか、ね、自分は無能なのか、ね、そういうふうに言われたと思ったかもしれません。まあ、それで、ね、良くないことを告げるでばかりではありませんか、ね、アハブはヨシャパテに言ったのかもしれません。でもミカヤは、ね、アハブから、ね、あなたは、ね、私は何度あなたに誓わせたらあなたは主エホバの名によって真実だけ私に告げるようになるのか、そういうふうにアハブが言ったから、ね、ミカヤは真実を答えただけですね。で真実を言ったら今度アハブは、ね、私に悪いことばかり予言する、ね、そういうふうに本当に自分の願うこと思うことそればかりがもう強くて我が強くて自分が自分の主人でいたい、ね、そのようなものです。主はそのようにあくまで固くなに自分の我の強い道を、ね、固くなでうなじが怖くて、ね、もう人の言うことを主の言うことを聞かない、そのようなものをそのままその心の欲望の良くない思いに引き渡されてそのまま滅びの道に進みゆかせます。でね、アハブが、ね、ヨシャパテに、ね、から悪いことばかりを予言するとあなたに言ったではありませんか、ね、そういうふうに言ったところ、19節、ね、するとミカエは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい、ね、ここから、ミカエが主から見せられた、ね、主の幻主の予言を語っていきます、ね、それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。それとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ちこの私が彼を惑わしますと言いますと主は彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。すると あなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよ、と仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。アメン。で、彼は天の状況を見ました。天において会議が行われております。で、天で会議が行われる様は聖書に何度か出てきます、ね、ヨブ記にも出てきましたし、また、ね、エレミアも、ね、その様を予言しております。で、天において会議が開かれている。そしてどういう会議か、これアハブをいかに惑わして、ね、わざとアハブを、ね、攻めのぼ登らせて、でそれで倒れさせる、ね、どういうふうにしてアハブを倒れさせようかという会議が、ね、天において開かれているんですね。本当に私たちも気をつけるべきです。天において、ね、誰々がもうあまりにも悔い改めない、もう誰々があまりにも生徒たちをかじる、ね、誰か、ね、あのものを、ね、まあ、それをやめさせ、まあ、そこから引きずり下ろす者はいないか、まあ、そういう会議が開かれているのかもしれないですね。天においてあるんです、会議が。そしてここにおいては、ね、アハブをわざと攻め上らせて、でそれで倒れさせる、もうアハブを倒れさせるための会議です。アハブ、何度も何度も、ね、見ましたね。主から憐れみが注がれている様を、主からもう何度も立ち返るチャンスが与えられている様を、それでもなお悔い改めない、なおイゼベルの言うことを聞く、ね、なおこのように偽預言者を囲う、ね、そういうことばかりする、そのことを、ね、あまりにも続けるから、イスラエルのために、イスラエルの何万何十万何百万という大勢の人々をこのアハブから救うために、アハブを倒れさせるための重要な会議です。でそこでですね、あれこれと、議論がなされるんですけども、一人の霊が、ね、一人の霊ですね、一人の霊が進み出て主の前に出て、ね、この私が惑わしますと、ね、私は彼らの全ての預言者の口で偽りを言う霊となります、ね、偽りを言う霊に彼はなって、でそれで、この400人の口を通して、ね、偽りの預言をする霊となりますと、ね、一人の霊が400人の口から偽りを、ね、言う霊と、ならせることができる、この、まあ、霊の、特徴、本当に私たちは、よく、これを気をつけてみるべきですけども、ね、主はあえてですね、偽りの霊とならせて、そして、ね、人に災いを下すために偽りを、ね、言わせる、ね、そういうことは確かにあります。ですから霊だからといって、ね、何でもかんでも、神から出たものだと、ね、そのまま、思考停止して思ってはならないんです。神さんから出た霊か、それとも、ね、その霊が偽りより言う霊なのか、ね、それ後になれば確かに分かります、ね、ミカヤが言った予言と、またその他400人が言った予言、ね、ミカヤの予言の方が成就するんですね。後になれば真理は分かりますけれども、しかし、ね、今この時代イエス様が主ですね。皆さんの主はイエス様ですね。イエス・キリストを告白しない霊は皆、ね、信じてはいけません。イエスが主であるということを告白しない霊、これは、ね、神から出たものではないと第一ヨハネの、ね、手紙の4章に、第一ヨハネの手紙に書いてあります。で冒頭でお見せしましたのは第一ヨハネの4章なんですけども、ね、そこにおいて神から出ていないもの見極める術をここから知ることができます。第一ヨハネの4章の、まず一節からお読みしていきますと、第一ヨハネの4章の一節から、ここに、ね、偽預言者の霊の見分け方、偽りの霊の見分け方が書いてあります。第一ヨハネの4章の一節から、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら 偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。でここで人となってきたイエス・キリストを告白する霊が神からのものです。ですからイエス・キリストは、霊であるとか、イエス・キリストは人とはなられなかった、実は神のまんまだったのだとか、イエス・キリストは肉体を取らず実は霊のまんまだったとか、そういうことを言う霊は偽りの霊です。イエス・キリストの名前が出てきたとしてもそういった霊は信じてはならないんです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊が皆神から来たものです。イエスさんが人間となられたこと、これはとても重要な意味があります。人間の、代表選手として、また、最後のアダムとして、人間として来られたことにこそ重要な意味があるんです。さて、3節。イエスを告白しない例は、どれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの例です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。子供たちを、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。アメン。5節。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。ですからこの世のものというものは、この世の言葉を語り、この世の見解を述べて、この世の側も彼らの言うことに耳を傾け、ですから、世の者たちは世の事柄、世の、言葉に揉まれて世の中に、それぞれ散っていきます。しかしこの6節、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていないものは私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。アメン。ですから世に属するものか、神様に属するものか、世から出たものか、神から出たものかの見分け、こうやってつきます。私たちは御言葉を語ります。霊的な事柄を語ります。真理を語りますけれども、しかし世のものはそれを理解もせず、また 聞こうともしないんですね。言うことに耳を貸しませんと書いてあります。これによってその人が、真理の霊か偽りの霊か、また神から出ているのか、それとも世から出ているのか、それが見分けがつくんですね。このようにして、ですから真理の霊と偽りの霊を見分けます。イエスを告白しない霊は偽りの霊です。また人となって来られたキリストを告白しない霊は、これは偽りの霊です。そして、霊的な事柄を語っても一切、理解しない、認知しない、むしろ世の事柄を追求して世の言葉で返してくる、これも、真理の霊から出たものがその人に入っているとは言えません。世のものだということがそれによって見分けられます。で、この第一列王記の方に戻りまして、ミカヤはこのようにして、この400人の預言者たちが偽りの霊をから促されて偽りの預言をしているのだということを、ここではっきりと幻を通して主からただ見せられた言葉をそのままミカヤは語りました。真理を語る預言者は、迫害を受けることが多いです。もうイザヤ、エレミア、それからこの預言者メカヤ、みんな迫害を受けました。真理を語ったがゆえに、預言者というものは人からチヤホヤされることよりもむしろ迫害を受けることの方が多いんですね。真理を語る人というものはみんなそうです。イエス様は言いました。義のために迫害されている人は幸いです。 なぜならあなた方の先祖たち、預言者たちはみんなそのようにして、ね、正しいことを言って迫害されていきましたから、ね、義のために迫害されている人は、ね、幸いです。喜びなさい、喜びを踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのですからとイエスさんおっしゃいました。だから皆さん、真理を語ることをこれ恐れないでください。天における報いは大きいんです。しかも喜び踊りなさい、ね、踊りなさいと言われるほど喜べ、イエスさんおっしゃってます。だから皆さん真理を語るべきです。人の目を見て、ね、またオベッカを使って人に、ね、その気でもないのに、ね、おだてて、ね、あなたは幸いにこれからなりますよって、主はこうおせられますなんて、そんな、ね、ことを言うべきではないんです。真理を語るべきです。ミカヤは真理を語りました。で24節、すると、ケナアナの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの頬を殴りつけて言った。どのようにして主の霊が私を離れて行き、お前に宿ったというのか。この、ケナアナの子ゼデキヤ、彼、あの鉄の角まで作って、ね、こしらえて、それで、この鉄の角を持って、ね、アハブ王様、あなたは攻め上りなさい、このようにしてあなたは敵を打ち砕かれます、ね、そういうふうに鉄の角まで作ってアピールした、ね、あの預言者ですね。彼がミカヤにつかつかと来て、で頬を殴りつけて、ね、どのようにして主の霊が、ね、エホバの霊が私を離れていき、お前に語ったというのか、そういうふうに言います。でこのようにして一方の預言者が A を言って、で他方の預言者が B を言う、ね、それぞれ全く相反することを言ってる。この場合、ね、どのようにしてその、ね、どっちの預言者が一体真理の預言者であるのか、それどうやって見分けるか、ね、それ後になってその通りに、ね、なる方の預言者が真理の預言者ですね。で25節、ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう、ね、要するに後に、本当に人々だから逃げなくてはならない、隠れなくてはならない、その時にあなたは分かるでしょうと言います。でこの時ですね、もうミカヤが、ね、あ殴られたこと、また、ね、この鉄の角を作った、そのゼデキヤが殴ったこと、これによって、まあ、その場の空気が、ね、みんな、ミカヤから離れて、でそれで、ね、人々の、その勢いはこのミカヤの方が、ね、悪いことを災いを予見する空気読めないものだということで、ね、それに勢いづいて、ね、アハブは言います、ね、26節、するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け、町の司アモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよ。王がこの男を獄屋に入れ、私が無事に帰ってくるまでわずかなパンとわずかな水をあてがっておけと命じたと言え。ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻って来られることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして皆の人々よ、聞いておきなさいと言った。アーメン。まあ、結果論から言えば、ミカヤが言ったことが正しかったと後になって証明されます。なぜならこの、ね、戦いの後アハブは、ね、死ぬからです。でそれでミカヤは、ね、この時この場面この瞬間の中においては400人とか大勢の人々から、ね、もう寄ってたかってあざけられて、しかも牢屋に入れられてしまいました、ね、こう26節を見ますと、ね、ミカヤを連れて行って、ねまあ、誰々の元に下がらせよ、ね、下がらせよと言われてるからには、もしかしたらミカヤもともと牢屋の中に入れられていたのを、ね、そこを連れ出されて、でそれで出てきてまた下がらせよって、そういうふうに言われたのかもしれないですね。ミカヤは真実を語ったように牢屋に入れられてしまいました。これ旧約においてもそうですし、新約においてもそうですね。使徒パウロは、ね、何度も牢屋に入れられてしまいました。真理を語ったゆえです。このように真理を語る、ね、偽りの世の中に対して真理を語るならば、このような迫害を受けることは、ね、確かにあるということを私たちも覚悟しておくべきです。 ミカヤは牢屋に入れられてしまいましたけども、しかしはっきりと語りました。みんなのものに、ね、このことを聞いておきなさいと。それによって主が、ね、どのようにして語られるか人々は学ぶはずです。時の王様に都合のいいことを言う、大勢の人の言うことが正しいかどうか、ね、むしろ過ちであることの方が多いんですね。むしろ主の御言葉は、それは人を、ね、人のご機嫌は伺いません。むしろ人の側が主のご機嫌を伺うべきです。で、主の言葉が語られるならば、ね、御言葉が示されるならば、私たちはそれを正しく語るべきです。偽預言者、ね、は人々に対して虚しい言葉を語ります。しかし天において主の会議が行われます。私たちはその主がどのように、ね、この時代に対して意図しておられるのか、それを私たちは学び知るべきです。エルミヤ書の23章、前回も開いたんですけども、そこに主の会議のことが出てくるんですね。エルミヤ書の23章です。エルミヤの23章の16節から、万軍の主はこう仰せられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また固くなな心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ないと言っている、ね、これまさしく、アハブを取り囲む400人の預言者はですね、彼らは虚しいことを語っています。しかも彼ら、ね、自分の唇の幻を語っています、ね、ゼゼキヤは鉄の角まで作りました、ね、それから17節では、ね、彼は私を侮る者に向かって、ね、アハブ王のことですね、アハブ王は主を侮っております。侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言って、ね、また固くなな心のままに歩むすべての者に向かって、ね、もう本当にアハブ固くなな心のまま悔い改めることもしない、ね、その心のままにあなた方には災いが来ないと、ね、まさに400人の預言者状態ですね。でも18節見てください。18節、一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたか、誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか。見よ、主の暴風、憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟ろう。アーメン。で、一体誰が主の会議に連なったのか。ミカヤは主の会議に連なって、そしてその幻を見ましたけれども、他の400人の預言者たちは見ませんでした。ミカヤは、ね、ミカヤ以外の預言者たち、ね、ゼゼキヤなんか、ね、ミカヤの頬を殴りつけましたね。一体いつそんなことがあったのか、ね、でもところがゼゼキヤの方が主の会議に連ならず、ミカヤの方が殴られた、ミカヤの方が、ね、主の会議に連なったんです、ね、21節から、私はこのような預言者たちを使わさなかったのに、彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに、彼らは預言している。もし彼らが私の会議に連なったのなら、彼らは私の民に私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうに。アーメン。ね、ミカヤだけが主の会議に連なって、そして、ね、正しいことを予言しました。ところが彼は殴られて、ね、牢屋に入れられて、で、ね、ギリギリ死なないところで水とパンがあてがわられて、ね、そのようにされてしまう。正しく語る預言者をそのように、ね、してしまうものは、結局主が 予言した通りの災いにあって、そして滅んでいってしまいます。私たちは預言者のね、主の御言葉を正しく伝えるそのアドバイザー、ね、御言葉にこう書いてありますよ、ね、だからあなたはこう行動を取るべきですよ、ね、そのような人に言うことを聞くべきです。主の御言葉に聞くべきであって、ね、皆さんに耳のいい都合のいいことを言ってくれる人にばかり聞くべきではありません。皆さんは御言葉からしっかり聞きましょう。そしてこの主の御言葉に聞く預言者たち、主の信仰の先輩たち、本当に良い実を結んでいる信仰の先輩たちの言うことを聞きましょう。身によって見極めてください。その本人がたとえ主の言葉を語って、ね、何か、あたかも神様に用いられているかのようであっても、その人の結ぶ身、それが悪いものであるならば、その人のとこに行かないべきです。身で見分けましょう、ね、牧師に何て書いてあるか、ね、証の言葉と忍耐によって勝利するって書いてありますね。そうです、証の言葉、主が何をなされたかという証、ね、行いの身、それによって勝利するんです。そして皆さんが忍耐を持って本当に生徒たちを育てて、ね、羊たちを育てて数年して忍耐して、ね、歩むならば実を結びます。そしてその実を語るんです。ですから皆さんはこの御言葉によって養われ、忍耐を持ってこれにとどまって、御言葉にとどまって、そして勝利してその実を、ね、世に示す、これが立派な証となります。どうか皆さんこの歩みをしていくそのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、どうかこの時代正しい道、御言葉の道に歩ませてください。世がいかに人々に対して都合の良いこと、気持ちの良くなることを吹聴するとしても、私たちはしっかりと御言葉に固く立って歩んでいくことができますように。そして語るべき時にはあなたの御言葉をそのまま正しく語るものでありますように。ミカヤは正しく語ったゆえに牢屋に入れられてしまいました。殴られてしまいました。それでもなお主よ、あなたが語る、語れと言われた御言葉、それを正しく語る、その判別する、見極める霊を与えてくださり、また、正しく語るべき言葉の勇気を与えてくださいますように、またあなたが言葉を備えてください。どうかこの時代、私たちは御言葉を固く握りしめて、そして、あなたの忠実なしもべ、よくやった良き忠実なしもべよとあなたから言われるその時までしっかりとこの道に歩んでいくものでありますように。あなたがそのように我らを導き助けてくださるお方であることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。霊だからといって何でも私たちが心を開いて聞いてはいけないということを、本当に今日もあなたが明確に私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、清い者が神を見ます。だから主よ、いつも私たち自身が自分の言葉においても行いにおいても清さに努める、その覚悟を持って一足一足歩むことができますように助けてください。そして清くなるために絶対に必要なイエス・キリストの計りし十字架の身元において、私たちの罪の洗いざらいを主に告白し悔い改めて、そしてあの尊い血潮に預かって清いものとなることができますように助けてください。イエス・キリストにあって清い聖霊を今日も私たち一人一人に与えてくださり、その聖霊が私たち一人一人に臨み、地の果てに至るまで主イエス・キリストの証人として 歩むことができますように、私たちを助けてくださることを感謝いたします。聖霊によって豊かに助けられて、今日も主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光と豊かに愛してついていく私たちでありますように祝福してください。聖霊によって今日も私たち一人一人がイエスキリストにあって世の光地の塩となり、王のような祭司としてその分を果たしていくことができますように祝福してください。イエスキリストにある父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まわしてください。そして本当に御霊によって満たされて、今日も出立つそのすべてのところにおいて勝ち得て余りあるものでありますように祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。